崎です。
関根勤です。
いやいや、どうも。4月も12日になりましたね、はいはい。でも今年はやっぱり暖かくなるのが遅いよね。
遅かったよね。
で桜も遅いよね。
だから2月が、ね、2月変に暖かい日あってさ、
そうそうそう。
で3月入ったら寒い日が続いたりなんかして、
そうそう、三寒四温とか言うけど、それよりはすごいですよね、
うんうん、
はい。まああの寒いって言い出したのって誰？
あ、
まっちゃんって説があるんだよね。
あ、その
ダウン
しらけるってことね。
まっちゃん寒い、あと滑る。
あ、そうだよね、
まっちゃんだっていう。
で、鉄板は大将だっけ？
天然ですね。
あ、天然は大将。
大将とか。
そうだ。
お、
鉄板はね、競馬から来てますね。
あ、そう、
はい、
あ、
もうこのレース鉄板ですっていうのも昔からありました。
あ、鉄板ネタね。
うん、
鉄板。あ、そうか、いろいろあるんだな。そういえば誰が言ったんだろうっていうのはね。
お、
うん、
そうそう、 どっからかが来てるかってね。
そう、でも普通になっちゃってるから、
うん、
ね、そうそうそう、そうなんだよな、
うん、
あれ最初はグーは志村さんでしょ。
そうみたいですね。
あ、そう、
はい、
そうなんだ、
うん、じゃんけん。
あ、ほんと、はい、すごいね。
でも笑いの人ってさ、かっこいいよね、うん、それで商品登録して金出せって言わないもんね。
でもそれは商品登録できるのかな。できるかもな。
やればできるんじゃない。
そうね、
笑いの人でしてる人いないじゃない。
そうだね、
ね、
うん、
ね。
あとかっこいいのはさ、あのお医者さんでさ、すごい名医がさ、手術をするにあたってさ、その人がやっぱり現場の人だから、うん、手術の道具をさ開発するんだよね。
あ、
ですんごい便利になるわけ、
うん、
でもそれを特許しないの。
あ、
なぜ、みんなが、なぜかっていうと世界中のお医者さんに使ってもらいたい。
かっこいいね。
かっこ、言いたいね。そういうこと。
そういうこと言いたいね。
うん、だって特許取ったらすっごいお金なんだから。
そうですよ、ものすごいことになります。
だってあのカラオケ、あれ特許取らなかったんですよね、うん、井上なんとかさんって人が。
そうそうそう、
あれ取ってたら大変だよ。
どん、大変ですよ、大変ですよ、
ね、
だからそういうかっこいい人がいるんですよ。
そう、
ね、
うん、
でもかっこいい人はあんまり目立たないんですよ。
そうなんだよ
ね、
うん、
悪事千里を走るってことは最初聞いた時にさ、うん、悪いことの方が広がるっていうね。
そうなんだ。
人間ってのはどこまでも浅はかなんですかね。
あのね、まあ、悪事ってこととはちょっと少しだけずれるけど、人間の脳ってね、人の不幸がね美味しいらしいんですよ。
あの
心理学的に
鴨の味って言うもんね。
そうそうそう、
昔からね。
そう、だから自分より上の人とか有名な人とかが失脚するのが好きなんですよ。
嬉しいの、
嬉しいみたいなんですよ。で自分のそのアイデンティティを保てるっていう。
なるほど。
まあしょうがないね。
しょうがないね。こういう生き物なんだ。
そうなんですよ。
ね、でそういうところをこう、うんと思った人がこう、
そう、
出家してお坊さんになったりするのかな。
そう、で自分で、そういうことは良くないって自分の中で修正していくって。
そういうこと
ですか。そうですよ。
そうですか。はい。まあでもまあいい人でいたいですね。
そうだよね。
でどっちかといったらね、
うん、
正明さんも若い頃怒鳴ったりすることもあるけど、僕はそういうことをあまりするのはいいことじゃないと思ってる方ですって言ってた。
あ、
それがいいことではないと思う。怒鳴ってしまうこともあります。
あ、
でもいいことだと思ってませんっておっしゃってましたね。
それいいですね、
うん、
だね、なんとか純斗っていうね、中谷純斗っていうね、今3階級のボクサーでチャンピオンになった人がいるんだけど、で彼はアメリカ のコーチについて、15歳から勉強してたの、
うん、
である時世界チャンピオン取ったの。
お、
多分ぬか喜びしてリングの上で、うわやったやったって言ったら、そのコーチが、負けた人の家族も見てるんだと。
かっこいいね。
お前そんなにバカみたいに喜んでおかしい、ね、もっとその負けた人の気持ちとか周りの人の気持ちのことも考えなさいって言われて、
いいコーチですね。
僕それからぬか喜びしなくなりました。
あ、
ボクシングだけじゃなくて人生を教えてくれたって。
それでこう、でも一を切って十を知る人ですよ。
そうそう、
きっとね。
そう、
ね、
3階級
制覇しましたよ。
だから人間的にもきっとすごく成長したと思いますよ。
で彼は今、井上尚弥の次のモンスターって言われてるの。
お、
背高くて
かっこいいな。
すごいな、かっこいいな。
古い話ですけど、昔の東京オリンピックの時に、ヘイシンクさんが、金メダルを取ったの、
はい、
で、あの時日本が柔道が負けたと。
あ、そうだよね、
アメリカに負けてしまったって日本人は、
オランダ
オランダに。それでヘイシンクさんが 勝った時にセコンドとかがうわーって上がってきたら止めたんだって、うん、柔道はそういうことじゃない、
その映像残ってました。
あ、それでみんなが、うん、日本人が平身君は本当の柔道の心を日本の心を知っていた、
そうだから金メダルだ、
分かった本当に金メダルいいんだっていう、
あの頃強かったからね。
でほら柔道はさ、うん、男が大きい人を倒せる、うん、なのにやはり大きい人に負けてしまったっていうね、そう、まあ、技もあったんですけどね、
そう、
そういうことだね。まあちょっといい話もたまにしないとね1年もやってます
から。あと山下さんが金メダル取ったでしょ、うん、ラシュワン、
うん、
ラシュワン、ね、エジプトのラシュワンで、うん、山下さんが準決勝かその前であの肉離れしちゃった、
う
ん、でラシュワンがその足を狙わなかった、
そうそうそう、
で山下さんに話聞いたら違いますよ、僕のテクニックで狙わせなかったんですよもちろん狙ってきましたよ彼は。
あ、それ聞いて、あ、さんまさんがね、うん、やさんまさんやっぱもう一つ深いんだな、さんまさんがあのラシュワンが狙わなかったんですよ、あれかっこいいですよねって言ったら、うん、なんでやらへん、狙えばええやんか、勝負やでお前って
、そうなんだ、
言ってた、
そうそう、
だそれで振り落ちた、
そう、
山下さんは技で
そう
やらん、いやいいんだそれで、
そうだ、山下さん本当に強かった、
強かった、本当に強かったと。
山下さんのさ、あの外国人がつけたあだ名知ってる、
うん、
冷蔵庫って真四角で、
うん、フィジュレーター、
そう、もうそう、
攻めようがないんですよ、
そう、攻めようがない、
引っ掛け
ようが
ないんだ、すごいな、すごい人がいっぱいいるんですねさあ今日はもうすごくない2人、最後までよろしくお願いします。コサキンポッドキャストで
わお、
コサキンって何という質問相変わらず多いですね。
コサキンとはですね、コサビレテイキンムカレを略したものです。いや違うな、コサムゲられてイキンビラキだったかな、いやいや、コサゲメられてイキンザラシだったかな。
引き続きコサキンお楽しみください。コサキンジョーキングです。さあラビーのそっくりさんが出ていたマクドナルドのテレビ CM ですが、はい、ラビーのそっくりさんじゃないんですよ役所広司さんの息子さん、
息子さん
3月から飯尾さんが本当に出演しています。スーパースターです。
すげえな
飯尾くん、すごいよ、
マクドナルドやってんだ、
もうこれはもう国民的タレントですよ。
そうだよ、
マクドナルドですよ、
ね、すごいな飯尾、
ね、飯尾すごいな、
もう何どんどん行っちゃってんだ、上に
上に行っちゃってますよ、
すげえな、
まあ、今浅井閣を牽引してます
よ。そうだよね、
飯尾くんがね、スーパースター、ね、さあでもこの間ね、メイコさんが亡くなったじゃないですか、
中村メイコさん、
うん、でお別れの会があって行けたんで行ったんですよ、はい、で行ったらあのもうアズマックスとか、はい、あの柴田理恵さんとか、はい、宮崎美子さんとか森久美子さんとかいたんだけど、俺たちみんなで言ったの、全員先輩しかいませんねってもう先輩ばっかりだから、他僕らなんか若手
だった
の、記憶なわけよ、みんな集まってるから、
そうか、芽衣子さんの知り合いだから、
神津さんもいらして、もうみんな並んで神津さんのお話聞いて、で、まあ、受付で酒井さんとお会いして、かっこいいな、また酒井さんがさ、ストライプのいいスーツ着て、あらあらあら、舞台をやってらっしゃるって聞きましたよ、舞台もね大事な表現の場ですからね、であなたいくつになったって言ったら68です、ああ最初にお会いしたら23です、45年か、そっか、でカトリン・ドロムさんと共演なすったのすごいですねまあなんかあれはシャレっぽいことですからかっこいいと思って、
ね、
ほいであの言ったらカンナさんとかみんな挨拶して、まあ、すごいねシンプルな、うん、コウズさんが最初にお話して乾杯して、うん、あとは何もない の、
うん、
あの誰だか思い出を語りました、うん、もう歓談してくださいってみんなの思い出で写真が飾ったってい
いね、
でみんなも可愛がってもらって可愛がってもらって、うん、いいさお話をしてくれてね、
うん、
あの紅白見てたんだって、
はい、
暮れに、
うん、
31日、はい、ただつまんないって言うんですよ、
うん、
で息子さんがって紅白は面白かったですってフォローしてNHK の方もいらしてもそれも面白かったの、で なんかちょっと変だから寝るって言って、うん、つまんないしでもうちょっとここからで弱かったら、うん、コウズさんがこうベッドに、ね、寝かしたら、うん、したらまたすぐ呼ぶんだってコウズさんどうしたのと、やっぱりなんか変だからいて一緒にって言うんだって、うん、それでいい男を起こして、うん、たら小指をね、うん、絡ましてきたんだって
手に、メイコさんが、
メイコさんが、おーっつって、たらスッ ってその小指が落ちたんだって、うん、あれと思ったら、うん、もう目つぶっちゃってて、うん、おーっつって
それでお亡くなりになっちゃった。
僕の腕の中で亡くなりました。
理想的な。そので
、で後から救急車とかあの、うん、行きつけの先生とか来て、あのもし入院してらしたら叶わなかったことですと。
あ、
入院してたら医者は、
そうだね、
注射したりなんかするって、はい、こんなことそばになんかいられないから、はい、医者はそうしてしまいます、
うん、
だからお家にいられてあのみんな泣いちゃってる、うん、女の人なんかあの僕の中にいました、腕の中にいて亡くなりました。
素晴らしいね。
でしょ、それも12月31日
八重子さん幸せでしたね。
そう、
素敵な旦那さん。そう、大抵男の人が先行っちゃうから。
そうそう
ね、
でなんかコウさんもね、あののちょっとクッとないところがありましたけど、僕らにもそういう話をしてくれましたよ、ねえ、そういうやっぱり素敵な夫婦っていうのはいいやね。
そうだね。
池部亮さんもさ、あの昔お会いした時に手をつないで歩いてたのよ。
お
あの浅間の方に住んでらしたのね、で本にも書いてあったの、
はい、
あの妻とは手をつないで、いただきます、一回来てくださったんですよ、
は
い、
うん、
で読んでます、あのエッセイとか素敵ですって言ったら、ありがとうとか言って、で手をつないでらっしゃるんですか、いつもって言ったら、若い頃に約束しちゃったんだよ。
いいね
かっこいいなと思って、かっこいいなと思って。
ああ。
うん。
ねえ。この間、あの、吉田剛さんとね、話したんだけど、あの、陽子へって書いたじゃない、津川さんのお兄さん。
長門
博さん。さん。ね。
で、あの南田
さん、そうそう、南田陽子さんに嫉妬してもらおうと思って書いたんだって、あの本、
うん、
で本当に好きだから、だから陽子へってあれなんだって。それでだからもう大好きだからずっと介護してたでしょ。
うん、そうそうそう、
あれ偉いよね。
今度俺の番だって言ってたの。
そう、それで
若い頃苦労かけたから。
そうで、吉田剛さんに聞いたら、あの本出したことに対して全く反省してないんだって。で、うん、ね、第2弾出そうか、まだまだあるぜって言ったんだってい
や、そうでしょう、
うん、結局は出さなかったけど、
なかったけどね、
だけどやっぱり奥さんそんだけ好きだったってこと。
そうだよね。南田さんね、南田さん、あの大将のこともね、うん、金ちゃん金ちゃんっていつも、
南田さんも品が良くてよかったよ
ね、素敵だったよね。
素敵だった。
ミュージックフェアの司会してたね、
そうそう、
あの頃ね、ミュージックやも素敵、はい、ミュージックやも楽しいね。
まあ、おしどり夫婦っていう、
ね、おしどり夫婦。
そうです、
ね。でも本当のおしどりは浮気するらしいね。
いや、浮気っていうか、毎年変えるらしい。やっぱり結局遺伝子。
まあ、それはまあ、動物としてね。
そうそう。
の本能としてでしょ。
で、他のね、なんか鳥か他の動物がずっと一緒って言ってたよ。確か。おしどりじゃなくて、
ね。やっぱおしどりの姿、形が可愛いから、
ね、うん。そうなんだよね。
寄り添っててね。
そうそうそう。
絵面が可愛いから。
そうそう。実は毎年変わってる。
なるほど、実はね。
動物学的にはそっちが正解だ。
正解なんだ。あ、何か来ましたよ。あ、またイベントの感想ありがとう。
嬉しいですね。
ね、東松山市、落語と昭和と小崎を愛する男、
いい、ね、
33歳。
若い、うん。
若い。ピーチスペシャルお疲れ様でした。
はい、
私は昼の部、夜の部ともに配信にて楽しませていただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。ただただ面白く大満足でした。配信限定のコーナーも私が知らない時代の音源でこんな企画があったのかと新鮮な気持ちで楽しむことができました。33だからね、
うん、
うん。それから2代目ディレクターのメッセージは真面目で実直な方なんだなという人間さがよく出ていてほっこりしました。
あ、
改めて今回は有意義の時間をありがとうございました。いや、
配信で聞いてくださったんですね。
失礼しました。でもなんで門脇さんがあのアップにするんですかね、いいよね、あれね。
面白かったね。
ザラザラなんだよ。
口元アップにするんだよ。
そう、意味なくね。埼玉県飯能市、お金大好きゼニゲルゲさん、イベント13時半からの会に参加しました。会場について驚いたのは敷き詰められた絨毯がふかふかだったことです。こんなふかふかな絨毯の会場で小崎のイベントをやって大丈夫なのかなとちょっと心配してしまいました。観客の皆さんの平均年齢は50代くらいかなと思いましたが、男女比が相変わらず8対2ぐらいだったのが小崎らしいと思うのと同時に、皆さんきっと職場ではそれなりの立場なのであろうに、門脇さんの口元のドアップで爆笑するなど、意味ねえ精神は若い頃のままなのを見て、僕は胸と一緒になんだか股間まで熱くなってしまいました。いいじゃないですか。
いいね、若いから。
とにかくあっという間の90分でした、また近いうちにイベント開催していただきたいです。それではモレ はい、
いいね、
イベントができるように僕らも頑張ります
ので、ね、頑張りたいね、
やりたいもん僕らだ、ね、僕らの追ってあります。
何でしょう、
YYYHHH さんです。ムックラビこんばんは。シシドカイさんが、
はい、
サムライジャパンの試合に出場していました。
へえ、
鍛えてるからね。
そうね、う
ん、出てるのかもしれないですね。似てる
似てるね。あら、
この人なんて方ですか。
金丸夢人投手、
似てるね。
関西
もうちょっと若い時のね、デビューした頃の宍戸さん。
そう、うわこれ似てる。いい男だね。
宍戸さん、甲斐さんってさ、 お父さんがジョーだから甲斐なんでしょ。
そうそう、
ね、
ジョーさんが末っ子なんで、もう鍵かけると、
でジョーなんだから開けろと。
そうそう、
開けたって いいコンビネーションの前ですよね。ああ、さあさあ、まだま追ってあります。北海道登別市、ラジオネーム熊登りさん、女性です。ムックラビ、皆さんこんばんは。
こんばんは。
映画ゴジラマイナス 1.0 のヒットを受けて、大空真弓マイナス 1.0 の制作が決まったことをご存知でしたか。
知らない。
出演者陣が集まった写真が発見したので送ります。
え、
公開が楽しみです。大空真弓さん俺翔太じゃんこれ。
ちょっと色っぽいですね。色っぽいですね。
翔太くん、
翔太ですね。なんかのイベントですかね、それね。
小坂くんが大空真弓さんやってたからね。
そうそうそう。ご本人も似てるわね、あんたって言ってくれてたからね。あの若い頃はね、もうちょっと。
ヘアピースつけてね。
翔太くん、モテそうだな。
モテるのかな。いいな、モテて。ラジオネームピリッと秀郎くん。先日地元を散歩していたら、あ、これ持ってありますよ。公園の真ん中で全裸の宇津井健さんが仰向けになって昼寝をしていました。
どういうことだ。
風邪をひかなければいいんです。
いいんです。
風邪をひかなければ
。パッ。
土管が置いてあるだけじゃん。
土管のトンネルでしょこれ。
そう。
丘に刺さってるさ。
これ昔よくあったけどね。
今ないね。
ないよね。これだからよく出てくるもんね。あのドラえもんにね。
ドラえもんとかでもね。
おうれうじゃやうわうわうわって。
これは仰向けなんだ、これは。
そうなんだ。そう。
なんだね。
そう
そういうことね。
まだ落ち着いてる時。
落ちバカ。
落ち着いてる。
おってあります。旭川市、北海道、ラジオネーム肉屋さんです。四千頭身の後藤さんは
真ん中の人、
昔別のトリューにいたようですね。
え、そうなの。似てる似てるよ。これはいいとも青年隊じゃない。
そうそう、
久保田くんだ。似てる。久保田敦。
あ、久保田くん似てるね。
似てる。
本当だ。羽賀くんと野々村くんと久保田くんね。
はあ。
一番ポピュラーな青年隊ですね。
そう、
懐かしいね。
すごい ね,
ね。
似てる。
似てるわ。
うん。
特にこの顔は似てるんだね。
そう。
ちょっと口開けて。
でもね、芸風は全然違う。久保田くん元気。
元気元気。
後藤くんなんかボソボソボソボソ。
ちょっと不思議だね。
やめろよ、それを言うこと言うなよ。
なんかオーストラリアにいそうだもんね。匿名さんです。小坂井さん、関根さん、スタッフの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
木田太郎さんがアメリカでポケットコンピューターの宣伝をしていたので送ります。
へえ。似てる似てる。これそっくり。髪型も
雰囲気もね。
何これ。
これいつぐらいの。ちょっと昔だ ね。
イベントやろうよ、早く
早く。これを早く見せなきゃ。
見せたいよ。それとかあとのあの土管とか。
土管とか
似てる。
これお前似てる。よく見つけたね。
いや、
ちょっと70年代っぽいね。
そうね。ちょっとね、木田さんより大和って感じ。
ちょっと気難しくなさそう。
そうそう、
ね、はい、ありがとうございました。メールの席は小崎アットマーク TBS.CO.JP、 赤木風書は郵便番号 107-8066、 TBS ラジオ小崎ポッドキャストでワーまでお待ちしております。小崎ポッドキャストでワ
ー。最近どうも胃がムカムカして。
あ、他には。
あと目の奥が重いというか圧迫されているような。
そりゃそうでしょう。あなたは打ち上げられた深海魚ですから。
やっぱりそうか。目玉ボボボー、胃袋ドバババババーイ。
おはぎれと今週の名は意味ねキャッチフレーズです。
出ました。
いきましょう。
得意だよみんなね。
東福堂組とガークオフのキャッチフレーズ。
オフね。
うん。受け身の達人。 かっこ吸収力がすごいから。
そう、俺車麩が好きでさ味噌汁に入れて
た、美味しいね。カモ南蛮のキャッチフレーズ、カモの魅力が大爆発。
そうだよ ね、
しね、うん、俺ステーキとかよりカモ南蛮がいいな。
あ、そう、
どう、
俺はステーキの。
あ、そう。
カモセイロもいい。
カモセイロ、
あ、
カモってコレステロールが少ないんだってね。
あ、そうだ、
油っぽいけど、
あ、
うん、あのいい、え、いい悪玉コレステロールじゃないんだって。
あ、そうなの、
うん、市村正親さんが言ってました。
あ、だから人気あんだな、パー美味しいんだな、
ね、八五郎くん、ラジオネーム、キャッチフレーズ、小林克也さんのキャッチフレーズ、
お
う
お
う、洋楽に詳しいリクガメ。
ひーて
ー、小林克也さんって、あ、独学で FEN を聞いて、
そう、発音した、耳がいいね、
素晴らしいよね。
あれ、小林克也さんのラジオ電話で出たって話したことある？
ああ、大将の話とか
した。そうそうそうそうそうそう、ね、若い時金ちゃんとすれ違って、金ちゃんに全部見透かされたようで怖かったって。
そうそうそうそう、
金ちゃんってすげえな、
見透かされる気がするね。
あの小林克也さんがビビったって言うんだから。
そうだね、すごいよね、そういう人に支持できてよかったです。
そうだよね。
龍ヶ崎市の梅川徹君、朝日真央、ま、ちゃんのキャッチフレーズ、かわいいよね。
かわいいね。
独立したいが口癖のアパレルショップ店員。
ひど
独立したいのよね。
はい、いらっしゃいませ。
でも働き者なんだよ。
ああ、
うん、そうなん
です。彼女ね、優しいの。
あ、そう。
あのね、ドッキリでね、後輩の女の子を叱って、で叱っといて、なんか その後にこういうことできるかなっていうんだけど、叱れないの。流れちゃったの、ドッキリが。
言えない
と。優しくて。
優しいから、いいじゃない。僕、そういう人好きだよ。
そう、だから、うん、朝日奈央ちゃんに、本気で、俺を叱ってほしかった。
まあ、なんで今目を視線を落として言ったのかな。お礼をって言うか。わらびしのアルーテイオニック君、ロビンソン・クルーソーのキャッチフレーズ、
お
ー、今ですね、動画を回さなかった YouTuber 回してたらすごいよ、すごい再生回数だよ。でもすぐ助けが来ますよ。
そうですね、
すぐ来る、
うん、
はあ、なるほどね、そういうこと、いいところに目をつけました。はい、メディアプンタ君、埼玉市、意味のキャッチフレーズ、ダースベイダーのキャッチフレーズ、コーク、
背高いんじゃないでしょ、
世界一有名なコーク担当だ。コーク担当、
あれさ、本当あの息遣いでさ、うん、怖かったよね、
あのアイデアね、
アイデア、
コーク、何だ、何者なんだこの人は、
ダースベイダー
って、ダースベイダーね、あ、人気一番、悪役人気一番、
そうでしょ、ダンバーンでしょ、
うん、うん、あ、ほうれん草むしゃむしゃくん、美味しそうだな、ね、1979年のキャッチフレーズ、
お、はい、
はい、
なんだろう、
松岡慶子の網タイツが思春期男子の国民食だった。
松岡、
松坂慶子の愛の水中
歌、愛の水
中、思春期男子の国民食だった。
この間さ、徹子の部屋何十周年のやつでさ、松坂慶子さんが32ぐらい出てたのよ、綺麗、うん、だね、セクシー、
色っぽいよね、
いやー、いろんなだ、
だから蒲田甲子園局の時もよかったよね、
あ、
うん、よかった、
いやー、
いやいや、
これ誰なんだろう、俺、
誰ですかね、
いやー、いろんなだ、
うん、なんか小岩で飲んでるおじさん、豆腐小僧江戸学、ぬくみず洋一さんのキャッチフレーズ、
はい、
湿った膝小僧、
なんだよ、うまいな、
ちょっと芝生に短パンで芝生にずっとあの膝ついてる時に締めるよね。役所広司さんのキャッチフレーズ、男前になった稲川淳二、
おお、ちょっと似てる、う
ん、でも稲川さんも男前
だ、稲川さんもね、
そうそう、
あの雰囲気でね、なんか面白い人ってだけ
だけど、
いい男よ、
いい男ですよ。片岡鶴太郎さんのキャッチフレーズ、うまいね、ヨガに骨抜きにされてしまったこ
と、うまい
うまいね、
相変わらず3時に起きてるらしいね、
そうそう、すごいよね、
ああ、で5時間ぐらいかけて食事するんでしょ、
そう。大鶴ギタンさんのキャッチフレーズ、うん、サンバカーニバルを楽しめなくなってしまった人、
マルシアさんでね、
あの、
ごめんマーちゃんっつったから、
ピカワ君、墨田区、意味でキャッチフレーズ、うん、初めてのお使い、
うん、
子供の疑問のキャッチフレーズ、なんで今日はママがポチらないの、
あ、買っちゃうからね、
あ、
ポチって行かせるのって、
あ、
そこなんで活かせんの。
そうか。
初めての使い、どんどん小さくなるマイクの進化すごい。
ああ。
ね。
そう。
初めての使い、今日街中不審者だな。危ない。
スタッフですか。
そうだよね。
初めての使いのキャッチフレーズ。
うん。
勘のいい子供は嫌いだよ。
だから気づいてる子いるかも。
いるかもしれない。
ね。
あの人。
そうそう。
あの人。きっとなんかだった。
子供頭いいからね。
そうだよ。上池勉くん、北区55歳。細川たかしさんのキャッチフレーズ。
4つあります。
4つあります。うまいな。焼き目が少ない鈴カステラ。
ひどいな。
2つ目、顔面で陶芸のろくろ体験。
あ、くだらねえな。
3番目、黒トリュフの手まり寿司。
面白い。すごい。面白い。
細川隆さんのキャッチフレーズ 4番目、はい、安心してください、ポニーテールですよ。
嘘だ。
嘘だよ。
後ろにあるってこと。
実はあるんですよ。
実は
何幕中島光一君、意味のキャッチフレーズ、やっぱり最後は秀樹さんなんだね。おーおー、高橋秀樹さんのキャッチフレーズです。一つその一口が命取り、二つふわふわパンケーキ、三つ蜜を垂らして召し上がれ、四つよそ見してたら誰かに食べられちゃうぞ。
おお、いいね。
これはキャッチフレーズなんですね。
そう、
バカリさんがパンケーキを食べるところをやってるわけですね。よそ見しちゃいけないと取られちゃうから。
でパンケーキの話でもさ、我々さ、ホットケーキミックスでさ、うん、小さい頃さ、ちょっと固めのやつ食べてたよね。
そうそうそう。
そしたらさ、10年ぐらい前、うん、あのメレンゲ入れてふわふわの、
うんうん、
驚いたよね、
うん、昔のって硬かったよね。
そうだよね、
うん、そう、あのふわっとはしてたけど、そう、今みたいにあんなにふわふわじゃない。
今すごいね。
ふわふわですよ。すごいですよ。
びっくりするね。
びっくりする。この頃さ、 YouTube でもさ、うん、素人さんがさ、うん、あの簡単にできるおかずとかさ、あの家帰ってすぐ作れるなんとかって、
あ、やってんの、
うん、共通してるのは手際がいいね。
あ、そう。
やっぱりある種技を持ってないとダメだね。
あ、そうだよね。
ネギの切りか、チャチャチャってって、パッて
見れちゃうんですね。
見れちゃう。美味しそうなのよ。あれ、夜中に、なんちゅうの、あの夜中に見てやってみんな食いたくなっちゃうのでしょ。
あるよね。
ね、美味しそうなの。
夜中にラーメン特集やめないで、やめてほしいよね。
あとね、鶏の皮を、あの鶏のもも肉をさ、あの皮をパリパリにして中をジューシーに焼く方法って、ね、この間やってた、ね、すんげえ食いたくなっちゃった。でももう何がダメだって寝ちゃった。ただね、鶏の夢見ました。
あ、そういうのあるよね。
鶏がね、こうってこうっていいの、俺に。ただこうっていう
お腹空いてたんだ。
はい、メールの席は小崎アットマーク TBS.CO.JP、 はがき封書は郵便番号 107-8066、 TBS ラジオ小崎ポッドキャストでお会いまでお願いします。番組の公式 X では最新のお題を知らせておりますので、ぜひフォローしてください。それではまた来週、せーの、
パホ
ー、こー
こ
ーこーこ
ー。あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成、毎週